Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は10月18日99回目の放送になります。先日夫と2人でお墓参りを兼ねて沖永良部島に行ってきました。ちょうど台風が来ている最中、途中飛行機が飛ばず空港で待機するというハプニングがありました。沖永良部島へは関西から直行便がないので鹿児島か沖縄経由になるんですが、直行便がいつからできたらいいなと思うんですけれども、乗り継ぎというものもまた楽しみがありまして、その土地のお土産を物色するという楽しみがあります。鹿児島空港のおすすめはね、魚っちという魚のハムです。ぜひ行かれるときは食べてみてください。さて本日は再び沖永良部島での出張ラジオ収録の模様をお届けします。和泊町にあるコチンラホテルの支配人町田実明さんとフロントマネージャーの町田由紀子さんにお話を伺いました。無垢の木材と自然塗料にこだわった木造平屋で瓦屋根、大きなガジュマルのある中庭でのんびり過ごせるたった12室のホテル、島の風土に合わせた新しいコンセプトのホテルの魅力がお聞きになれます。今日もどうぞ最後までお楽しみください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。年間平均気温22度という温暖な気候に恵まれた沖永良部島。海水浴は4月から10月までできます。それ以外にも年間を通してダイビングや洞窟探検のケイビング、釣りなどが楽しめます。私は沖永良部島へ行ったのは今年は3回目。青い海、白い雲、風そよぐサトウキビ畑、赤土の大地のエネルギー、ピカピカの太陽、そんな大自然を求めて私は行くわけなんですが、今回改めて思ったのが人の魅力。何かですね、その皆さんの根底にある共通の思いがあって、それがあるものを生かすというのをすごく今回感じました。 決してですね、沖縄にあるような高級リゾートホテルはありません。ところが、まあ、UターンやIターンで移住する人々も増えていて、新しいことを始めよう、この島で食やエネルギーを循環させていこう、まあ、そんなね、こう SDGs の考え方を持った人たちが増えているなと感じます。頭を真っ白にしてゆったりと過ごすのもよし、仕事で訪れるのもよし、観光アクティビティを楽しむ、それも黒糖焼酎を飲みながら、島料理を味わいながら、そして、まあ、なんといっても人とのコミュニケーション、まあ、すれ違ったら挨拶、見えでろーとかね、方言が飛び出すのもとても面白いです。サトウキビは約200年前に沖永良部島で栽培が始まりましたが、今回ですね、添加物を一切加えない純黒糖を作っている真心製糖さんに限定 T シャツを買いにお邪魔しました。先代のお父様から昔ながらの手作りの製法を継承した平園美さんとのおしゃべりがね、始まったんですが、まあそのおしゃべりが本当に面白くって、軽快でテンポがよくってですね、そしてなぜかこう今の私たち夫婦に必要なメッセージがその会話の中に込められていて、とても面白かったです。うちのおじいちゃんはよくですね、黒糖焼酎の中にさらに黒糖を入れてお湯割りにしてね、飲んでたんです。甘々って思うかもしれないんですがね、これめちゃくちゃいけるんです。ぜひ一度やってみてほしいなと思います。最後に黒糖黒砂糖ワンポイント活用法、東洋医学的効能をお伝えしたいと思います。黒砂糖は寒気を追い払います。そして血行を良くしてむくみを解消します。3つ目は体を温めて寒気による痛みを止める。鉄分、カルシウム、ビタミン B2、ミネラルなどが豊富に含まれているので、肝臓の解毒作用に欠かせないブドウ糖、これもね、白砂糖より多く含まれています。まあ、今もしダイエットしている方でね、糖分を控えている方、黒砂糖は食べても良さそうですよ。少しの糖分は肝臓の機能に欠かせないものなので、適量バランスよくとってみて健康を維持していきましょう。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。刈谷健太で海の声。
風の声に耳すませ、海の声が知りたくて、君の声を探してる。会えないそう思うほどに、期待が大きくなってゆく。川のつぶやき、山のささやき、君の声のように感じるんだ。目を閉じれば聞こえてくる君のコロコロした笑い声、声に出せば届きそうで、今日も歌ってる。海の声に乗せて、海の声が知りたくて、君の声
皆さんこんにちは。福原由美子のここから元気になるラジオ。今日はスタジオを飛び出しまして、再び沖永良部島にやってきます。コチンラホテルのオーナーの奥様、町田由紀子さんにお話を伺いたいと思います。由紀子さんどうぞ、こんにちは。よろしくお願いいたします。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。コチンラホテルはですね、もうこの木の感じとこの自然塗料にこだわった木造平屋で、瓦葺きのホテルということで、島の風土に合わせた新しいコンセプトのホテルということなんですが、こちらのホテルはいつ建て始めたんですか？
ですね、開業が2019年の5月です。
はい、
およそ3年と少しですね、はい、前にできましたが、はい、それから約半年後ですね、コロナが始まってしまって、だいぶ、はい、この3年間とっても苦労したんですけれど、はい、これからまた頑張っていきたいと思います。
ああ、そうですか。実はこちらのホテルはとても歴史のあるホテルということで、はいはい、3代目だそうですね。
はい、そうなんです。主人のおじいちゃんにあたるんですが、おじいちゃんがまず、あずま旅館という、はい、木造の旅館を建てまして、はい、それがおよそ65年ぐらい前の話です。
65年前。
はい。で、それから、主人のお父さんとお母さんがですね、45年ぐらい前にですね、はい、コンクリートの、まあ、その時代に合わせた、4階建てのホテルを作りました。
はい、
で、まあ、主人のお父さんが亡くなるということがありましたので、うんうん、主人が戻ってきまして、それから私と一緒に、はい、10年以上ですね、はい、仕事をしてまして、うん、いつか自分たちのホテルを絶対建てたいねっていう話をしていて、ようやくですね、はい、2019年に木造のホテルを建てることができました。
はい、そうだったんですね。ということは、ご主人もゆきこさんも一回島外で住んでいらっしゃった。
はい、はい、主人は大学、主人はごめんなさい、中学校から出てます、
うん。あ、そうなんですね。
はい。で、大学まで出まして、うんうん、大学を卒業後、愛知県で、うん、バイクのですね、お仕事をしておりまして、まあ、亡くなったことがきっかけで戻ってきました。はい、私は、出身は埼玉県です。
埼玉県。
はい。高校卒業後、はい、ダイビングのインストラクターを目指して海外で働いておりましたが、
うんうん、そうなんですね。
はい、戻ってきまして、縁あって、こちらの沖永良部の方で、遊んだり潜ったりとか、うんうんうん、仕事しないとしたりとかですね、はい。そういった感じで、はい、主人と知り合って今に至ります。
あ、そうなんですね。はい。その、ゆきこさんから見て、その沖永良部島の一番の魅力っていうのは、どんなところですか？
どうでしょう。やっぱり皆さんが想像されるように、海もいいんですけれど、はい、一番いいのは、人でしょうね。はい。私が15年、16年、はい、20年近く前ですかね、はい、嫁に来た時から、本当に、うん、皆さんに優しくしていただいて、うんまあ、こういった田舎ですから、いろいろあるとは思うんですけれど、うん、私はとにかく皆さんに受け入れていただいて、うん、はい、子供も3人生まれて、はい、子育てしながら、はい、はい、仕事もさせていただいてます。
YouTube とかでもね、よくゴミ拾いをしているね、はい、映像だとか、はいはい、それから魚釣りをしているっていう様々なこの沖永良部島のスポットもね、はいはい、発信されてますよね。
そうですね。子供さんを連れての旅行も、想定しているので、うんうん、ご家族で皆さんに来てほしい。で、島の人にしかわからないような遊び方を、
ですよね、
はい、ぜひ、皆さんに楽しんでほしいなと思って、ガイドブックに載ってないような遊び方を、私たちがいつもしているような遊び方を、はい、動画を撮ったりとか編集して、はい、で、皆さんに見ていただきたいなっていうのと、あと結構見てくださるのが島出身の方が多くて、
う
ん、懐かしいなとか、
はい、嬉しいでしょうね、
はい、ああこういう海だったなみたいな感じで癒されるために見てくれる人もたくさんいるので、 はい、それも、はい、YouTube も公開してますので、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、
ということで、一人でも、ご家族でも、もう気軽に来ていただいてね、はい、ゆったりと何も考えずに過ごせるといった、はい、ポチンダホテルさんなんですが、はいはい、ちょっとですね、はい、特徴があるのにね、とても、そのホテルの作りの特徴についてちょっとお伺いしてみたいと思いますが、
はい。
はい、
ですね、木造の平屋建てになっておりまして、屋根は瓦の屋根の沖縄から、来まして、琉球瓦のような、色をしたですね、沖縄の職人さんが、瓦を乗せてくれました。で、平屋建てになっていまして、シングルが7つ、それからツインが4つ、ダブルが1つというふうになっております。はい、で、各部屋にすべてに、うん、お風呂から外が見えるように窓がついておりまして、すべての部屋から、植栽、緑とかですね、花が見えるような、
うん、そうなんですよ、
はい、作りになっております。もともとは海の近くに建てるつもりだったんですけれど、はいはいはい、まあ、その海の近くの計画がちょっとうまくいかなくてですね、もともとあった土地に、うん、まあ、この限られた土地に建てなくてはならなかったので、うん、どうしようかとすごく海が見えない、こんなリゾート地というか、うん、南国なのに海が見えないホテルってどうなのかなっていうところから、
すごく悩まれたんですね。
はい。なので、じゃあ、窓から緑とか植物が見えるっていうのはどうかなっていうのを、うん、主人と考えまして、うんうんうん、で、たくさんの植物を植えてですね、赤やら黄色やら。
そうなんですよ。本当にね、はい、緑もカラフルで豊かですもんね、はい、うん。
原色の葉っぱとかですね、お花とかをですね、はい、山に芝刈りに
行って。芝刈りに行って取ってきたんですか？
シダとかですね、はい、ここで自生している葉っぱとかですね、はい、取ってきて自分たちで育てて大きくなったら向こうに植えているっていう感じで、
そうですか、
はい、せっせとせっせと、はい、毎日毎日植物の手入れをしております。
今でもじゃあ植物も育てながらお客様をお迎えしている、はいはい、ということなんですね。はい、そうですか。それではですね、ここで一旦ですね、この設計ですね。
はい、
そちらについてちょっとご主人様に伺ってみたいと思いますが、
はい。
はいはい。それではですね、支配人の町田実明さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私ね、個人ホテルを見つけたのは、はいはい、きっかけが、はい、インスタで、
はい、
このガジュマルの木のね、
はいはいはい、
マークがとても可愛くて目に留まりまして、でそこからホームページに飛びますとですね、はい、すごい可愛らしいイラストがありまして、
はい、
田舎の自然の良さと都会のおしゃれな感じが、はい、ミックスした感じがとてもいいなと思ったところがきっかけです。
はい。
これは、実明さんが設計されたんですか？うん、
あ、建物ですね、
はい。
あ、設計はですね、沖縄の設計師さんにお願いをしたんですけど、はい、まあ、もともと自分が木造がいいなというふうに思っていて、はい、まあ、民宿的なホテルというか、そういう、ホテルってちょっとこう、スタッフとお客さんとのこう距離がちょっと遠い感じがして、ゲストハウスとか民宿だと、
はい、
まあ、オーナーさんだったりとかと、お客さんとのこの距離がすごい近い感じが、まあ一般的にされるかなと思うんですけど、そういうまあホテルを目指したいなということと、で、それに、まあ木造というのがイメージがすごいぴったりあって、で、木造、で、もう島でももともとその伝統的な作り、建築物は大体木造なので。
あ、木造なんですね。
はい。なので、まあ木造がまあ島に合ってるんじゃないかな、あとは、木造でホテルを作ることでオリジナリティが出せるんじゃないかなというのが、まあ、木造で作ったきっかけですね。はい。
ちょうど中庭をね、
はい、
囲むように、はい、木造平屋で、はい、瓦葺きのね、はい、ホテルということなんですけども、はい。もともとは、スペインに行ったことがあると。
そうですね。はい、若い時にスペインに観光で行ったことがあって、うん、その時に、まあ、安い宿ばっかり泊まってはいたんですけど、
はい、
結構中庭があるホテルが、ホテルというかですね、もうプチホテルみたいな、うん、ちっちゃい、もうおばあちゃんが一人でやってたりとかするようなところが多くて、で、そこに結構中庭がちっちゃいんですけど、
はい、
あったりして、で、中庭がいいなっていう、うんうん、その、まあ別に、当時は別にホテル、自分のホテルをどうこうとは考えてなかったんですけど、はい、そのまあ、まあ、記憶があって、で、あとは、その、回廊というのがですね、中庭をぐるっと囲む、まあ、廊下がですね、廊下あって、はい、その周りを部屋が囲むというイメージが、
うんうん、
まあ、やっぱりそのスペインの時の記憶としてあってですね、はい。で、それで、まあ、あとはまあ、平屋とか、その、瓦屋根というのは、まあ、うん、この沖縄ラブの島の特徴としてやりたいなと思ったところですね。で、それをまあ、設計者に伝えて、
はい、
作りました、ね。作ってもらいました。
ということは、沖縄ラブとスペインのミックスみたいな感じですね。
そうですね。そうですね。はい、
ちょうど本当は回廊とか歩いてますと、
はい、
何とも言えない、こう、気分になるんですよね。どういう気分かというと、
はい、
右は中庭、左はお家みたいな。
はいはい、
そして各お部屋に、本当に手作りの銅板の名前が書いた、ね、炭茶とかね、
はいはいはい。
あれも全部手作りでしょ？
あれはそうですね。まあ、僕が作ったわけではないんですけど、はい、僕が書い、汚い字ではあるんですけど、僕が書いた字を、
はい、
鉄工所に渡して、
はい、
で鉄工所がそれをかたどって、はい、銅板をですね、くり抜いてくれて、うん、
あれめちゃくちゃ味があっていいですよね。そしてお部屋の名前もね、はい、全部魚の名前なんですか？
魚の名前をそうですね、方言で表してますね。
炭茶を覚えてます。
はい、炭茶とか、まあよくみんなが気づくのはグルクンというお部屋があって、
はい、
それはもう沖縄の県魚になってて、
ね、
まあ観光客もよく沖縄行くと食べたりするので、
はい、
グルクンで気づく人が多いです。
あ、なるほど、なるほど。なんか遊び心がありますね。
そうですね。はい。
はい、そして大きなインドアロビーとアウトドアロビーもありますよね。
はい。
こちらはどんな思いでそのロビーを作られたんですか？
やっぱり中庭があってもくつろぐスペースというのが欲しいなということで、うんうん、まずアウトドアロビーを作って、で、回廊にもテーブルと椅子を置いてあって、
で、ね、
で、まあそこもスペインでこう見た風景というか、みんながこう、家の中じゃなくて、外でちょっと木陰で、知らない人同士で話をしたりとか、まあ知ってる人同士でこう、なんていうんですかね、ゲームをしたりとか、そういう感じがすごい良かったので、まあああいう感じを、中庭を中心にコミュニケーションできるスペースを作れないかなと思ったのが、まあ、アウトドアロビーで。で、インドアロビーはやっぱりその、はい、ホテルの機能として、
はい、
情報を置いてあったりとか、うんうん、で、まあ、こちらのホテルは今宿泊棟だけなので、
はい、
フロントとの、連絡として電話を置いたりとか、あとは氷、コーヒーとか、まあ、そういう、まあ、お客様が、まあ、ホテルの機能を使う上での、まあ、ちょっと助けになるスペースですね。そして、インドアロビーを作った感じです。
なるほど。本当に居心地よく滞在させていただいて、
は
い、本当にありがとうございます。それから、レンタサイクルもね、されていて、
はいはい、
こちらも大人気なんじゃないですか？
そうですね。結構人気があって、
はい
はい、初めてこう、クロスバイクというものに乗ったっていう人も結構いて、
そこからバイクにはまられる方も出てるかもしれませんよね。
そういますね。帰ったら買うかもしれませんって人も結構いますね。
ね、そうですね。
はい。
はい、そんな本当にこう魅力のいっぱい詰まったコチンダホテルさんなんですが、
はい、
それでは最後にですね、
はい、
これからのコチンダホテルさんの、
はい、
こんな風にしていきたいという夢、目標などをお聞きしたいと思います。
はい。
はい、
そうですね。まあさっきもちょっと言ったんですけど、まあ、お客さんとのコミュニケーション、まあ、民宿とかゲストハウスみたいなコミュニケーションをできるスペース、できる、まあ、私たちなりの能力も上げていってですね。
うん、
で、お客さん同士も、お客さんとスタッフも、はい、で、お客さんと地元の人も、こう、うん、コミュニケーションが取れるような自分たちのホテルを中心にですね、っていうのを目指していきたいなと思っていますね。そうすれば、まあ、一回だけの旅行じゃなくて、ここにまあ知り合いができたから、また来ようとか、 沖縄選ぶの、その、季節の情報を、まあ、インスタとかで見て、あ、あれ見に行こうとか、これ見に行こうとか、もしくは、まあ、お客さんがちょっと仕事を変えるタイミングでちょっとまた寄ろうかなとか、ちょっと心に傷を負った時に選ぶに変えようかなみたいな、そういうところでありたいなと思っているので、まあ、そういう、まあ、スペースだったり、自分たちの、あの、能力だったりをちょっと上げていきたいなとは思っています。
なんかお話を伺ってると本当にただいまーってこう気軽にね、
は
い、
あ、そうです
か、帰ってこれる場所っていう気がします、はいはい、私も何度かね滞在させていただいてまして、はい、あの前回一緒にお友達とね、はい、来たんですけどもね、はい、本当に感動してましてね、はい、あの木の香りがするというところで、はい、本当にあの都会の心と体の歪みを本当にいるだけで癒されたなっていう感じで、はい、本当に喜んで帰っていただきました。はい、ということで、あの最後にリスナーの皆様にですね、はい、はい、支配人町田実明さんからメッセージをよろしくお願いいたします。
はい、はい、沖永良部島というところで、皆さんご存知の方、ご存知ない方もいらっしゃるかと思うんですけど、鹿児島と沖縄の間にある奄美諸島の一つですね、沖永良部島でコチンダホテルという、ホテルをしております。こじんまりはしているんですけど、あの居心地のいいスペースを作っていると思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、最後にゆきこさん、コチンダホテルさんの予約方法、行きたいなと思った時はどのように予約したらよろしいでしょうか。
はい、ではですね、検索サイトですね、検索サイトからコチンダホテル、コチンダホテルと、検索をしてみてください。公式ホームページのご予約のページからご予約をお願いします。もしくは、旅行サイトですね、大手の旅行サイトさん、楽天トラベル、ジャラン、ルルブ、JAL ダイナミックパッケージ、J トリップさんなどからもご予約できますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、あのちなみに予約取りにくいシーズンとか取りやすいシーズンとかどんな感じですか。あ、
そうですね、やはり長期のお休み、夏休みとか連休となりますと、うん、ご家族連れが増えてきますので、うん、2人部屋3人部屋などが早めに埋まってしまいますので、うん、そういった長期のご予約、長期の、お休みの前には少し早めにですね、お問い合わせをお願いいたします。
はい、例えばあの年末年始はいかがですか。
今はまだ空いております。帰省のお客様が増えてきますので、はい、あのやはり同じようにツインが埋まってしまって、シングルの空きはありますので、冬の間もですね、ダイビングだったりケービングなども楽しめますので、お一人の旅の方もぜひよろしくお願いいたします。
はい、ということで、夏だけでなく冬も魅力たっぷりの沖永良部島、ぜひその際はコチンダホテルさんにお泊まりいただけたらと思います。ゆきこさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。12室の河原部屋の小さなホテル、コチンダホテル、コチンダモノというコチンダホテル限定のグッズも販売されていますので、ぜひホームページコチンダホテルと検索してみてください。選ぶ島の T シャツやジャガイモで作った粘土など、お子様が大好きなそんな小物も売っておられます。選ぶへ行く際はぜひ一度泊まってみてください。それでは皆様、今日も元気でお過ごしください。